全国科学週間ナショナルサイエンスウィークが今週13日から始まり、全国のさまざまな場所で科学にちなんだイベントが開催されます。子どもも大人も一緒に、ドローン、人造人間、ロボットがどのように農業、鉱山業、生産業、宇宙探索、深海探索の形態を変えているかを学ぶことができます。これらのイベントの詳しい情報は www.scienceweek.net.au をご覧ください。今週はこのナショナルサイエンスウィークにちなんで、科学に関するカレンダーフェアーズをお届けいたします。オーストラリアは労働市場、職場の形態を劇的に変化させるデジタル化を迎えています。しかし STEM と訳されているサイエンス、科学の S、 テクノロジー、技術の T、 エンジニア、工学の E、 マスマティクス、数学の S、 これらの学校の科目を履修する学生の数はオーストラリアでは減少し続けており、次世代のより進んだデジタル化に向けて海外から技術移民を受け入れる必要性が見込まれています。オーストラリアは世界有数のデジタル化の進んでいる国です。産業・技術・革新科学省によると、人口の約 75% は携帯電話を使い、インターネットにアクセスをしています。会計事務所プライスウォーターハウスクーパーズによると、至る所で飛躍し続ける技術革新により、今後20年間において現在の労働市場は劇的な変化を遂げることになり、現在のある職の 44% はなくなることになるだろうと予測しています。プライスウォーターハウスクーパーズの報告書スマートムーブによると、今需要が急激に高まっている職の 75% は STEM 関連の技術を必要とすると予測しています。オーストラリアの情報コミュニケーション技術系の頂上団体である AWIA は、デジタル化においてテクノロジーは我々の経済、環境、社会を完全に変化させることになるだろうと述べています。 AWIA の会長ロブ・フィッツパトリックスです。
We know for a fact that the world is going digital first, and it is literally changing everything in our personal and professional lives. The digital we're seeing is increasingly embedded in
世の中のデジタル化が進んでいるのは事実です。我々の個人の生活のレベルから仕事まで、文字通り全てが変わることになるでしょう。全ての面において急速にデジタル化が進むでしょう。あらゆるもののインターネット化と呼ばれるもので、携帯が 100% 浸透することになるでしょう。携帯の接続というと、私たちの持って歩いている携帯電話だけではありません。車のスマート装置やインフラ、我々を取り巻くさまざまなものの中に取り入れられることになるでしょう。 AWA の会長ロブ・フィッツパトリックスでした。またオーストラリアがデジタル経済に移行する中で、 STEM 関連の技術への需要が高まる中、 STEM の事業の学生の参加率は近年減少傾向にあります。
What we've seen is that a study of each of the Australian states and territories from 1992 to 2012, over a 20-year period, found that the total number of
1992年から2012年にかけて各州で行われた調査によると、20年間で12年生の生徒数が全体で 16% 増加したにもかかわらず、科学、数学への科目への参加率は16% 減少しました。科学が 7% で数学が 11% の減少です。 AWIA の会長ロブ・フィッツパトリックスでした。マーリン・カンガ博士は世界工学団体連盟の次期の会長です。彼女はオーストラリアは OECD の国々の中でも STEM 教育に関しての正式な戦略のないことに懸念すると述べています。
Australia graduates around 6,000 engineers each year, and this number has remained flat for about the last 30 years. It hasn't changed.
オーストラリアでは毎年エンジニアの卒業生を約6000人輩出しています。この数は過去30年間変化していません。しかしエンジニアやエンジニアの資格を持っている人への需要は鉱山業のブームだった時には最大の2万2000に達しました。よって移民がこれからも流入してくることになるでしょう。このようなことがオーストラリアで起こっているのです。国内の生徒が STEM 関連の分野に興味を失っている中、オーストラリアに来たがっている移民の数が増えています。世界工学団体連盟の次期の会長、マーリン・カング博士でした。シドニー大学のレイチェル・ウィルソン博士は生徒の教育評価の研究を専門としています。彼女は STEM の科目への生徒たちの参加数の減少は数学と科学の面で資格を持った教師が不足していることが大きな原因となっていると述べています。
We've had declining participation rates amongst teachers and people going into teacher education programs. And this means that, you know, teachers.
教師の間でも STEM 科目への参加率の減少が見られます。また、教師を目指す生徒の数も減少しています。それはどういうことかというと、小学校の教員は専門分野ではなく、一般的な知識を持った教師になり、中高での数学以外の教師の数学においての知識は減少しており、数学を他の分野やカリキュラム全体に取り入れることができなくなっています。ウィルソン博士はまた、オーストラリアは他の多くの国に比べて、STEM 関連の教育という点では遅れを取っていると述べています。ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、ACT では、11年生と12年生において数学と科学は義務化されていません。ウィルソン博士は、数学と科学はオーストラリアの学校では義務化することで近隣諸国との競争力を高めるべきだと述べています。
It's very important that we should make that compulsion for maths and science study first amongst those who are doing.
まず最初に教育課程に進みたい学生たちに対して数学と科学を義務化することは非常に重要です。なぜならそれをしない限りこの傾向を変えることはできないでしょう。そしてそれが最も戦略的なことです。シドニー大学のウィルソン博士でした。11年生と12年生への数学や科学の義務化を求める連邦政府による動きは今年5月州政府によって却下されました。将来のより進んだデジタル化において STEM 関連の技術の重要性を認識し、 STEM の科目の履修をする子どもや若者の増加を求め、連邦政府は6500万ドルをさまざまなプログラムに当てています。